こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の久野村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。日本タンパッククラブが今年で創立70周年を迎えました。その特別企画の一つとして会員の有志による創立記念を迎えてのズームによる記念特別座談会が開かれました。その時の様子を特集してお届けいたします。座談会には全国から10名の方々が参加され、長年丹波に親しんでこられた貴重なお話を聞くことができました。司会は日本丹波クラブ理事の大竹俊道さんです。
次は及川さんですね。及川さんお願いします。
どうもこんにちは。川崎の及川です。会員番号は8919です。はい、私が日本タンパクラブに入ったのは今から12年ぐらい前なんですけれども、それ以前にも実は山田浩二さんとちょっと親交がありまして、ラジオの制作という雑誌で共同執筆したことがあったんですね。世界の日本語放送を聞いて美しいベリーカードを集めようということで、こういうような形で山田浩二さんと一緒に共同で書いたことがあった。当時のラジオの制作の編集長だった大竹さんが私は当時インターネットのホームページを立ち上げたのを見て、山田さんと記事を書いてみないかという、そういうちょっと声をかけてもらいまして、日本タンパククラブさんには一切入ったのは今から10年ぐらい前だったんですけども、それからは毎年湘南ミーティング、それとあとはハムフェアなどを通じて交流を持たせていただいております。 BCL を始めたのは私中学1年の時で、当時はですねスカイセンサー5800からやっぱりクラスの大半の人が5800か5900使っていた時代で、私の場合はやっぱり周波数が直読できる5900を使っていこうということで、5900にロングワイヤーをつなげて受信するという形でやっていました。で、当時やっぱり主に聞いてたのは北京放送、モスクワ放送、あと KGI とかですね、そういう曲がよく聞こえたので聞いてました。最近はですね、SDR の時代になってきて随分変わったなというのは、電波は聞く以外にも、目で見えるようになってきたっていうことなんですね。例えばペルセウスとか SDR 使っている方、皆さんご存知だと思うんですけども、電波は当然見えている、それで音にならなくてもウォーターフォールっていうのが出ていれば、ある程度粘ってくるとその音になってなかったのが少しずつ音になって聞こえてきたりとかして、面白い部分があるかなと、そういう感じで、PCL やってるんですけれども、つい最近のことなんですけども、実はですね私の住んでいるマンションの目の前にですね新しくマンションが立ちまして、ちょっと DX ができない状態になってたんですね。それで実は去年の9月からマンションの管理組合と建築中のマンションの デベロッパーの方とすごい粘り強く交渉しましたら、その建築中のマンションの屋上にあのアンテナを立てていいという、まあ、承認がおりまして、そこにあのアラの1530の LN を上げることになりまして、あの地上高35メートルであの、まあ、受信できるようになります。でその時にですね、あの丹波クラブの長野さんとか西口さんから貴重なアドバイスいただきまして、あの非常にあの感謝しております。
その隣のマンションと自分のマンションの間はどうしてんの？地下で通してんの？空中通してんの？
空中で通してるんです。
あ
4メートルぐらいの距離なんで、まあ空中通すといってもすごいめちゃくちゃ距離があるわけじゃないと、まあ問題はないんですけれども、地上高35メートルのアンテナになったらほとんどかすりもしなかったような電波が入るようになってくるし、あの今年のゴールデンウィークから DX 再開できるようになって、聞いていたらあのメキシコのラジオエディケーションがあの音になってるんですね。それでびっくりしちゃって、面白いのがですね、あのアラを高く上げればゲインが稼げるのかなと思ったら、それほどゲインは変わらないんですよ。それでノイズフロアレベルを見たらびっくりするぐらいで、前がマイナス75デシベルぐらいだったのが今マイナス130デシベル以下になってるんですね。でほとんど本当に音にならなかったような電波が聞こえるようになってきて、ああこれはちょっとあの新たな気持ちで DX ができるような感じになって。
赤林さんどうですか、アラの感じからいくと高さの、
まあ、そのものはね、あのめちゃくちゃ、ゲインが高くなるようには設計されてないんで、ただノイズレベルは多分まさに地上高の成果でしょうね。しかも居住してないマンションの一番上でしょ、そしたら絶対ノイズは少ないはずです。もう理想的ですよね。 LN もね、当然それなりの力を持ってるんですが、ノイズの大きいところで受信すると SN が悪くなるんで、地上高の力が大きいと思いますよ。ただどっかで下げなきゃなんないんでしょ。で後で比べてみればいい。今の状態と立っちゃったら また別の状態になるでしょ。ずっと続けていいんですかそれ。
あ、もう立っちゃってるんです。立っててすでにもう全部
記憶もずっともうして、恒久的にその状態なので、そしたらなんかもうあの人に貸してもいいぐらいだよね、そのアンテナを。
相手側のマンションの買い会社との契約の問題で保険に入らないといけないということで、あ、入りまして、相手側のマンションの管理会社の人に許可をもらってやってるっていう感じですね。
それからシグナルが来てる来てないの違いもね、あの数メートル離れれば来てる来てないっていうのが違いがあるんですが、上に行くと多分ほとんど来てると思うんです。
新しいマンションはもう全部入居したの？雑音はもうこれ以上増えないんですかね？
いや、あのこれから 入居なんです
よ。ああ、そうだんだん雑音増えるね。
その可能性はあるん
です。今のうちに DX しとかないと。ありがとうございました。それでは岡山の上村さんお願いします。どうぞ。
はい、会員番号8619、岡山の上村です。よろしくお願いします。私があの PCL 始めたのは1979年の8月で、近所 の書店で偶然あの山田浩二さんが書かれたあの入門 PCL ブックを見つけたのが、まあ、きっかけです。で、その本の表紙があのエジプトのピラミッドやあのスフィンクスをバックにしたあの子供がなんかあのラクダで歩いているあの写真がすごいあの印象に残って、でデカデカとあの BCL という文字が思わず聞かれて、それであの手に取って読んだのが、まあ、きっかけです。でその当時はあの家にあの中波や FM が聞こえるラジオしかなかったんで、広島に住んでた祖父が使ってない丹波ラジオがあるから、まあ、あげるよという感じで言ってくれて、で まあ、知ってる日立の、 KH の1048というポータブルの短波ラジオで、短波は12メガしか、まあ、入れないんですけど、まあ、それで結構海外日本語放送聞き始めました。まあ、その後ラジオはナショナルの RF2600、まあ、プロシード2600ですね、それを買ってもらって長く使って、で今はAOR の AR7030、 自宅 の、 3階の屋根の屋上にApex ラジオ 303WA の2というパッシブアンテナつなげて今に至ってます。まあ、BCL ブームの終わりに、まあ、ギリギリ間に合ったという世代なんですけど、まあ、当時HCJB はもちろん BBC やラジオオーストラリア、まあ、であとドイチェベレとか、本当によりどりみどりの日本語放送を聞いて、まあ、どの曲を聴こうかなという感じで迷ってたのが本当になんか懐かしいというか、まあ、恵まれた贅沢な、まあ、時を過ごさせてもらってたなという感じで、すごい感じで懐かしいです、はい。
クラブに入られたきっかけはどんな感じでした？
ラジオの制作という雑誌で山田浩二さんが担当されてた BCL コーナーにクラブの入会案内の記事があって、それを読んで最初クラブに日本の会誌請求して送ってもらったんですけど、確かそれが1980年代の終わりぐらいで、送っていただいた会社を見たら今の会社とは違ってほとんど英文だったんですね。でちょっとすごい敷居が取れて感じられて、その時すぐ入れなくて、8月 の、 ハモフェアでその時見たクラブの会社見たら、今とほとんど同じようなですけど、もう日本語のページがもうほとんどだったんで、それで入会した感じです。でそれが確か2000年の3月、だったですね、はい。
ハムフェアでは山田さんに会われました？
あ、そうですね、何回かお会いして、で実際会ってお話ししたのはもう本当 1,2 回ぐらいなんですけど、最初お会いした時にBCL ブックとかラジオの制作とかで見た写真でイメージして、もう紳士然としたような感じをイメージしてたんですけど、最初お会いした時はもうすごいラフな格好で、気さくな感じで、靴とかも下駄履きかもう本当スリッパに近いような感じだったんで、ちょっと最初びっくりしたんですけど、実際お話ししたらすごい私みたいな若輩者にもすごい腰が低くて丁寧にお話しいただいてすごい感激しました。
そうですね。
でその後クラブ の、 50周年のパーティーでお会いしたのが結局山田さんとも最後にお会いした感じなんですけど、その時は本当もう挨拶だけですればよかったなと今になっては本当もう後悔ばかりで、
こうして、みんなとねお話ができてよかったと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、小笠原さんお願いします。
皆さんこんにちは。ご無沙汰をしております。5年前にですね、埼玉県の川口から実家に戻って、母の介護をしながらラジオは細々と聞いておりましたけれども、時々、よく聞くのは KPWR ですね、やっぱり。じゃあ、どういうところからかってことで、最初からお話しすると、中学校の2年生の時に、大手電機メーカーのですね、工場に勤めておりましたんで、当時はボーナスを現金支給みたいな形でですね、もらってきたと思われるですね、7席のトランジスタラジオがうちにありました。中学校2年生の時にですね、お友達のお家に行った時にチョコのラジオっていう本に BCL で、ベリカードがもらえるよっていうのを、初めて知ってですね、うちで使えるラジオは何かなと思ったんですけど、当時も競馬の中継やってましたし、どうしたもんかなということで、本屋さんに行ったらですね、BCL のマニュアルみたいなそういった雑誌があって、 お金ないもんですから立ち読みして、なんだ電源ケーブル引っ越してこうすればいいんだっていうのでですね、慌てて自分の部屋から屋根のところに一本、当時はですね、あの瓦の屋根なのでいくつか屋根瓦を割りましたけれども、自分の部屋とですね、屋根の先端、あ、屋根じゃないですか、なんていうんだ、まあ、屋根の先端部をですね、結んでですね、ほんと5メーターぐらいかな、くって、ホイップアンテナですから、あの、ぐるぐる巻きするしかないので、それやったらですね、やっぱり聞こえるんですね、面白いなと思って。で、まあ、中学の時は、まあ、それでですね、あの、それも、でも、バチカン放送ですとかね、BBC、当然、ラジオオーストラリア、それから、まあ、HCGB はなかなか聞こえませんなんだよ。まあ、当然、あの、自由中国の声だとか、はい、北京放送、モスクワ放送、まあ大体聞こえるじゃんと思ってですね、聞こえればそれで満足してたというような感じですけど、まあ高校に入ってあのすぐにバイトをして、もうちょっといいラジオを買いたいな。で、先ほど何かの方がスカイセンサーだとかですね、プロシードだとかのお話をされてたと思うんですけれども、そのメーカーと違うメーカーに親父勤めてるもんですからね、買ってくれと言っても買ってもらえません仕方がないのでですね、もうバイトしてですね、貯めて一番最初にですね、らしき BCL ラジオではないですね、まあ、ソリッドステートのケンクラフトの QR666 を作ってみました。ただ高校生でその時期になるとですね、やはりあの勉強以上に興味を持ってしまったのが、マイクを持って喋ると。つまりアマチュア無線の免許を高校2年生の時に取りまして、で近くにいたお兄さんがですね、あの、真空管式の、50メガ AM のですね、無線機をやるから持ってけということで、でもうはっきり言って BCL はほっぽっといて、50メガの今の時期ですとスポルディックイーソーもですね、長距離の電波ですということで、アンテナ作りにも興味を持ち、またあの再度屋根に登りますと、いくつかの瓦を割りつつヤギアンテナをですね分回しながら全国の方々とお話をする。で、まあ大学まではそういった形でですね、どちらかというとアマチュア無線を、まあ、地区のロールコールのキーステーションやってましたから、かなりそっちの方に力が入ってます。で、社会人になったのが1980年です。ですから、まあ、今年65歳でもうあと2ヶ月でサラリーマンは卒業しますけれども、最初にあの東京で研修があってですね、大学の時にバイトして貯めたお金がほどほどあって、どうせだったら秋葉原行ってみようかなと思って僕の目に飛び込んできたのが八重洲の FRG の長瀬です。やっぱりこういうのがあるじゃんということで、簡単に初任給で買えましたね買えましたけれども、残念なことながらあの1年でですね、東京から名古屋に帰れと言われて、で自分の家に戻った時には実を言うと無線機はですね、東京に行くということで全部売っ払っちゃって、アンテナも下ろすは何もない状態で、FRG7700 と QR666 はいつしか今日は押し入れの中の思い出の品となっておりました。あの会社の方も忙しくなり、全国を飛び回るようになり、気がつけばですね、あの偉そうなこと言うとあれなんですけど部長職にもなってしまい、でそんな時にですね、那須にあの我々の工場がございまして、まあ、あのそこの工場で実は2011年3月11日を迎えました。で、もう本当に死ぬかと思いましたけれども、まあでもあの幸いなことにですね、そのことが影響で情報源としてラジオが必要だということを痛感しました。で、たまたま運よくあの川口にいた家族から、家内 の, あのお父さんが、まあ、その頃も亡くなってたんですけど、大工さんやってまして、大工さんってずっと一日ラジオ聞いてるんですよね、普通ので、そのラジオを送ってくれまして、まあ、それはもう FM と AM しか聞こえないっていうラジオでしたけど、電線がつなぎ合ってこれで同調するという、段ボールアンテナを作ったがためにですね、まあよく聞こえるようになっちゃいまして、 FRG の7700を NAS に送ってもらいました。さてアンテナはということで、まあ短波にもう一回復帰したのがだから12年の終わりぐらいかな。でそれきっかけにですね、あの短波クランブルに出ていただいて、まあただあのその時本当にあのびっくりするぐらいいろんなところの曲が NAS では受信できた最大のポイントは、それまでアンテナにをあんまり意識したことなかったんですけれども、X のですね、303WA2 のパッシブ、これすごいなと思ってたんですけど、さらにそれ以上に、環境としてだと思ってるし、でもまあ、ちょっと、他事の方が忙しくなってきちゃった部分もあるので、まあ、ラジオは、聞いてはおりますが、短波は日曜日の21時15分からの KTWR は必ず聞きますけれども、それ以外のものは聞かないようになってしまう。ただ今、これ私の、8月以降って言ったら変なんですけども、まあ趣味でやってた木版画がですね、まあ全国的に認められるようになってしまって、でそれで生業にはなりませんけれども、お小遣いは稼げるぐらいになっちゃいましたんで、自分の工房を持ってですね、ここで皆さんとお話してます。ここでは、実を言うと、こちらにある、このちっちゃなお袋のですね、これ実を言うと形見です。お袋に穴がラジオが欲しいということで、これだったら多分大丈夫だよということで買ってあった。これでですね、ABC フレッシュアップベースボールを聴いております。私、阪神ファンですので、これで、さっきのですね、ダウンボールのですね、QR のアンテナで十分にですね、大阪並みに聞こえちゃうんで、いいです。いいのは何かというと、やっぱり同調のですね、この赤いランプがパシッとつくのがですね、とっても、僕的にはですね、非常にアナログな感覚なんですけれども、好きです。てな具合で、一応、細々とラジオは聞きながら、ただ皆さんと一番違うのは何かというと、毎日タイマルラジオを聞いて、全国のコミュニティ FM 局とのコネクションはいっぱい作っています。逆に、そこでこんな版画作ったよっていうことで、皆さんにお知らせしてるもんですから、実を言うと私の版画のですね、ファンの人たちっていうのは全国に今広がってるので、まあ本当のこと言って、ラジオと出会ったことによって、ラジオと版画がうまく結びつき、また逆に今回いろいろと小竹さんの方からお引き合いをいただいたりするっていうですね、そういうお仕事もいただけて、まあ当然会員ですから何も出んよと言われてるんですけど、ウェルカムの状態でですね、答えさせていただいたっていうのが今回の経緯になります。以上です。
ありがとうございます。70周年の特別記念ベリーは、プロの版画家の小笠原さん制作の小笠原さんすごいね、今年の日本版画展の日本版画賞を受賞されてるんですよね、大変素晴らしいあれで、昨日失礼、選挙の開票の時に数人集まっていただいて、何種類かプリントをして見ていただいたら、やっぱりこのアートポストっていう用紙にプリントしたのがいかにも古民家の中でのいろり端で受信機があって、なんともほんわかした雰囲気が出てるということで、これを正式なプリントにしようというふうに今考えてますので、ラジオ聴きの皆さんもぜひ、受信レポートを送って、この素敵なスペシャル70周年記念 QSL を受領していただきたいというふうに思っております。あと今年ハムフェアが8月20日21日ありますけれども、申し込みしてをしまして、出展許可証も届きました。それから総会、赤林さんの講演会、例年通り予定しておりますので、 JR が現在通りで進めていく限りは、予定通りにハムフェアがあり、クラブの総会があり、講演会があるということになると思いますので、会員の皆様にはぜひ参加していただきたい。ただし、まあ、こういう環境ですのでね、あまり人が密になるような催し物はできないと思いますので、飲み会というのはちょっと難しいと思いますけれども、それなりに顔合わせをして、 初日の夕方はみんなで、記念撮影をするというようなことはしたいなというふうに思っております。随分長い時間になりましたが、ほぼ予定通り、収録できたと思います。じゃあ皆さん、長い間ありがとうございました。クラブ70周年記念座談会、一応これで終了したいと思います。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これで終了いたします。
この時間は3週にわたりまして、日本短波クラブ創立70周年記念で開かれましたズームによる座談会の模様をお聞きいただきました。最後に司会をしてくださった大竹さんからのお知らせがあります。
この放送をお聞きの皆様に、日本短波クラブは70周年記念の特別 QSL を発行いたします。 E メールで受信報告を送られる方は、アドレスは jswc70qsl@gmail.com です。もう一度申し上げます。jswc70qsl@gmail.com です。郵便で受信報告を送られる方は、宛先は郵便番号 248-8691、 郵便番号 248-8691、 鎌倉郵便局支所箱44号、鎌倉郵便局支所箱44号、日本短波クラブJSWC79SL 係宛です。受信報告以外に84円切手を貼り、自分の住所を記入した返信用封筒と手数料として84円切手を同封してください。返信用封筒と手数料として84円切手を同封してください。皆様からの受信報告をお待ちしています。
これで日本短波クラブ創立70周年記念として開かれた座談会の特別番組を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は、郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは、次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。